クリスピーラジオが始まるざますよ。
行くでガンス。
うが、ん。
はい、こんにちは、あつぴです。
こんにちは、クリンです。
はい、クリンさん、ロンドンオリンピックラジオということで、
はいはい
はい、クリスピーラジオで第2回目のロンドン五輪を取り上げる内容なんですけれども、
はい、
まあもう終盤になってるじゃないですか。
そうですね、もう後半ももう終わりの方ですよね。
もうね、この2週間ぐらい寝不足もいいところなわけですよ。
そうですよ。
もう自分はね、オリンピックドラクエ10、オリンピックドラクエ10って
もう、ドラクエもやってんですか。
ドラクエをやりながら合間合間にオリンピックを見るというね、このね、全然休憩になってないってね。オリンピック見てギヌヌヌヌって力入ったところでドラクエやって、
はいはいはい、
ドラクエで疲れてまたつけるとオリンピック見てみたいなね。もうね、夜中ずっと目がギンギンなわけですよ、おかげで。
それで会社行ってるんですか、ち
ゃんと。一応ね、会社はねちょっと有給を取ってまして今ね。
何？
ドラクエ休暇ってやつなんですけど。
へえ、はい、優雅ですね。
はい、まあそんなわけでオリンピックを堪能してるわけですけど、まあ、前回はねこう柔道とかね、
はいはいはい、
サッカーの話をちょっとしたんですけど、うん、今回は一応それ以外の話もねしていこうかと思うんですけど、まあ、いわゆるマイナー競技とか結構あるじゃないですか。
ありますね。
日本ではまあ馴染みがないみたいな、
ね、はいはいはいはいはい、はい、
でもなんか結構今回そういうのでもねこうメダル取ってたりしてですね、
はいはいはい、
なんですかね、やっぱりこう今までほらなんかマイナーなところは予算がないみたいなのがねあって、ほら選手を強化できないってやっぱ金じゃないですか。あんな、
あ、そうなのかね。
そりゃそうでしょ
う。
こう育成環境が整ってなきゃメダルなんか取れないでしょ。
あ、そうなの、うん、その本人個人のあれじゃないの。
いやだから
資質とか
個人の資質で言っちゃうとやっぱりほらサッカーなんかは底辺がいっぱいあるじゃないですか、うん、裾野が広がってるでしょって意味、
人口が多いってことね。
そうそう、競技人口が全然多いじゃないですか、ね、に対してやっぱ少ない競技っていうのはやっぱ厳しいじゃないですか、うん、
はいはいはい、
でさ、日本じゃ少なくてもさ世界ではやられてる競技とかもあるわけじゃないですか。
うん、そうですね、
まあ、例えばねこうフェンシングとかね、
はいはい、
あれだってこう、
この間あの前回太田くんが
銀メダル取って、
ね、銀メダル取って、うん、銀だっけ、どうじゃの、
銀ですね、はい、北京の時に銀メダル取って、うん、あの後彼は大学生だったんですけど森永製菓かなんかに
入社して就職活動してましたよね、う
ん、いやいやだって宣伝出てるじゃないですか、あの、はい、森永のアイスボックス削ってるの太田くんですかね、フェンシングでガシャンガシャンって CM
下に違いますって書いて出てますけどね
そうそう、はい、いやまさかあんなことやらされてるわけじゃないんでしょうけど、いやで今回ねびっくりしたのフェンシングの団体ってあるんですね。
まあ大概団体ってあるんじゃないですか。
いやでね、団体ってねこうほらなんて言えばいいんですかね、こう剣道とかさ、うん、ああいうのの柔道とかの団体ってさ、こう先方地方中堅副将大将とかってさ5対5とかでさ、は
い
はい、やったりするのってあるんですよね、うん、フェンシングの団体って3対3でやるんですけど、
ええ、
こう3人が戦うんじゃなくて3人が総当たりするんですよ。要はその3対3の総当たりだから、うん、1人3試合ずつ合計で9試合もやるってことなんですね、うん、びっくりしました。なんかやっぱもう考え方が違いますよね。こう日本的な考え方でいくとこう先方地方みたいなねイメージがやっぱあったんで、
勝ち抜きみたいな感じ。
勝ち抜きではないですよね。だから5試合やればこう絶対
3勝2敗、うん、先方地方っていうのが分かんないんです、知らないんですけど、
勝ち抜きっていうのもありますよ。勝ち抜きの場合もありますけどね、それはもう先方が強ければ5人抜きとかありえるってやつですけど、うん、いやいや基本はこう 5人選んでやるから1人だけ強いやつがいても勝てないようなシステムになってるんですけど、うん、まあ、だから3対3でやるからこうね総合力がやっぱ問われますよね。組み合わせとかの有利不利はないわけですから、
はいはいはい、
またねフェンシングもルールがいっぱいあるわけじゃないですか。武器によって全部違うわけでしょ、うん、あれフルーレとかエペとかサーベルってあるんですけど、あれは全部武器なんですよ。どの武器を使うかなんですよね、うん、でそれによって ルールも違う。
はいはいはい。うん、
まあオタクが出てるのはフルーレっていうね、うん、まあ一番一般的なやつですよね、うん、
競技人口が一番多い、
うん、まあ基本らしいですけどね、うん、ただもう盛んな国では最初からサーベルとか、うん、そっちをやるエペとかをやる人もいるらしいですけどね、ね、なんか全身に判定があるとかね、うん、上半身にしかないとかね、そうそう、いろいろあるんですよね、うん、サーベルはあと突くだけじゃなくて切るのもポイントになるとかね、うんうん、難しいんですよね。いやでもね、なんかびっくりしましたね、ああいうなんかすごい逆転の仕方してドイツに勝って銀メダルでしょ、今回団体。
そうですよね、うん、もうだって残り1秒で勝ち取ったわけですからね。そうそうそうそう、まあ、女子の方の、 韓国の人でね、1秒疑惑の1秒とか言うのでなんかありましたけれどもね。
いやでもさ、
そんな1秒で変わります。
あれ知らんかったんだけど、なんか攻撃権とかあるわけでしょ。
あるある、
攻守があるんですよね、うん、なんかその辺がちょっと欧米的スポーツやなと思ってね、こうね、
なんで
要は自分の攻撃ターンとか防御ターンとかがあるわけじゃないですか、うん、日本のそんな柔道とか剣道にそんなんないじゃないですか。野球的じゃないですか。
そう
ここは攻撃ねとかね、こっちは守るだよみたいなさ、うんうん、アメフトとかも全部そうだしさ、ね、バスケもどちらかといえばそうですからね。
え、バスケそうですか。
バスケもそうです。だって攻撃の時間がちゃんとカウントされてて、その時間以内に攻めないと攻守入れ替えしないといけないっていうルールがありますから。
何こうどうね、選手入れ替えなくちゃいけない。
いや違う違う違う違う違う違う、ボールを持って攻めてるっていう方が、うん、制限時間以内にシュートを打たなかった場合はダメっていうルールがあるので、一応それは攻撃防御が分かれてるスポーツじゃないですか。 その入れ替えがただ激しいだけでね、うん、そのアメフトだってあるじゃないですか、インターセプトとかあるからね、結局は一緒なんですけど、だからやっぱりその分かりやすいっていうかね、うん、こうなんかそういう欧米的な発想ですよね、ああいうのってね。でね、だからすごい判定難しいわけじゃないですか。
はいはいはい、
攻めてる方が剣を弾かれて、防御側が今度攻撃剣を持った状態で打突すると点が入るっていうのだから。で今なんかすごいビデオとかで見るでしょあれ。
はいはいはいはい、ビデオ判定ね。
ね、なんか太田くんとかもどっちだみたいにこうね、審判の方指さして俺だみたいなアピールするわけじゃないですか。でこう見てどっちみたいになるわけじゃないですか。あれさ、ビデオがない頃どうやって判定してたのかなって。
いやだから、あと審判が何人もいっぱいいたっていう話ですけどね。
でもうさんくさいよね、見切れてんのかなって。ものすごい高速なわけでしょ、フェンシングなんて。
だ技術いりますよね、審判にもね。
ですよね、だからすごいなと思って、ああいうスポーツはね、うん、あとはどうですか、こう地味に卓球女子。
はいはい、地味ですかね。今回地味でもなかった。バドミントンだってすごいじゃないですか、
あ
ね、4組が、反則でいなくなっちゃったから、
ね、バドミントンもそうなんだけどさ、やっぱこうスター選手が出てくるといいですよね、うん、バドミントンって今回のさ柿岩でした、藤垣でしたっけ、柿岩と藤井で確か藤柿ペアっていうんですけど、
はいはいはい、
あの2人はそんなねこうメジャーじゃなくてさ、どっちかっていうと藤垣っていう言い方だってさ、うん、オグシオのパクリでしょ。
そうですよね。
でオグシオがすごい、やっぱりこう、有名になったわけじゃないですか。まあ、どっちかって言ったら、塩田さんだっけ、あの人が美人だったからっていうのもあると思うんですけど。だって、メダルも取ったことないスポーツなのに、
ね、
ものすごい有名でしょ、オグシオペアって言ったら。ああいうスター選手が出てくると、やっぱり一気に行くなって思って。だから卓球もさ、ほら、こう、愛ちゃんがいて、愛ちゃんってこう、昔のさ、バラエティーとかにも出てたわけじゃん。なんか泣きながら卓球やる女の子みたいなさ、5歳か6歳ぐらいの時から出てなかった。
テレビに？
テレビに。
そう。いや、3歳から始めて、まあそうだね、5歳。
そうそうそうそうそう。で、ね、今ちゃんとオリンピックの選手になってて、で、そんな愛ちゃんも23ぐらいでしょ？で、中堅になっててさ。
16の時に初のオリンピック
ね。で、さらにさ、もっと日本のエースは今石川佳純ちゃんだっけ、いるわけでしょ、うんうん、若い19歳の子がね。だからスター選手がこう揃ってきたわけじゃん、はい、でその一番ベテランでね、今までこうほら愛ちゃんとかが出てくる前を引っ張ってた平野選手とかがいて、うんうん、それがこう3人揃ったことで、こうなんていうの、世界ランク的にも6位7位10位みたいな感じでしょ、うんうん、なんか聞いてたらね。だからそれによってこうほら初めて団体っていうね、
はいはいはい、
3人を入れて3勝するまでやるっていう戦いで まあ、中国はねちょっとどうしようもないですけど、すごい強いですからね、銀メダルですからね、うん、
でもあれ、中国の選手、トップ選手は前あれなんですけれども、うん、そのまま中国で出てますけど、
はいはい、
この私もすごいのにこの中国ではオリンピック選手になれないっていう人は、
まあまあそうですよね、
結構国籍変えて、
はいはい、
出てるみたいなんですよね。
なんかシンガポールの選手とか完全に名前が中国名の人いっぱいいましたもんね。
ああ、でもまあシンガポールはその結構中国圏の人が住んでる
からね、華僑絡みなのかな、
まあだからシンガポールがそうだとは言い切れないんですけれど、うん、結構あの猫ひろしみたいな感じ、
はいはいはい、
国籍変えてこうオリンピック選手になってる方々だから、あのアジア圏の小国は結構卓球強かったりするのはそのせいみたいですよ。
だいたいさ、なんか欧米の人はテニスの縮小版みたいに思ってるでしょ、卓球って。だって言い方がテーブルテニスじゃないですか、だってそもそもが、
うん、
ね、ピンポンでしたっけ。いやでもテーブルテニスでいいと思う、正語名って。だからバカにしとるじゃないですか、それ自体がすでに
テニスのテーブル版っていうこと。
そうそうそうそう、
でバカにしてるかな、うん、そうかな。
いやだって欧米そんな強くないでしょ、なんかああいうさマイナー競技ってさ、うん、ことごとく中国が強いでしょ。
あ、そう。
いやだ、最初の話になるんだけど、
体操もだってマイナーじゃないくない、
まあ、体操とかちょっと違うけど、うん、なんて言えばいいんだろうな、ほらこう競技人口が多ければ優秀な人出てくるし、さっき言ったスター選手がいれば、はいはいはい、こうほらそこに憧れて入ってきて競技人口増えるみたいな構造があるって言ったじゃないですか、うんうんうん、中国とかの場合国策じゃないですか、メダルをいっぱい取りたいから、うん、マイナーな種目ってライバル少ないわけじゃないですか、だからみっちりこれを国策でやらせて、うん、取るみたいなさ、うん、なんかなんてメダルを取ればものすごい優遇するみたいなさ、昔のこう社会主義国ってそうじゃないですか、うん、だからすごいマイナー競技とかにものすごい強い選手がいたりするみたいなのあるじゃないですか。メダルはだって
メダルを取ったらもうすごい報奨金が出るんです
よ。そうそうそうそう、もう一生暮らせるみたいな。
中国だけじゃなくて他でもそうでしょ。
だからさ、マイナー競技の方がいいわけじゃないですか、もし取ろうと思ったらさ、どっちかって言えばね、取りやすいっていうね、メダルは同じ価値だとしたらですよ、うん、だからね、なんかやっぱりそういうのはすごい感じましたよね、見てて ね。
そうかね、うん、そんなマイナー競技って何。あと、
いやどうですかね、マイナー競技って結構いっぱいあるじゃないですか、う
ん、いやマイナー競技いっぱいあるけれど、それで中国が強いと思って。
バドミントンとかもそうじゃない、だって
あれマイナーなの、バドミントンって。
マイナー競技でしょ、日本でだってバドミントンとかそんなに聞かなくない。
そう、うん、
男子だって今回出てますけど誰出てんのか知らないでしょ、まあ、みんなだって、うん、まあまあでもね、バドミントンはマイナー競技ならではのねひどさがありましたよね。
いやでもほらなんだっけ、今さ、うん、キャスターとかにやってるあの
陣内さん、
陣内さんとかさ結構出てきてるじゃん。
陣内さんだって結構その要は美人だっつんで、うん、スター選手だったわけですけど、うん、でもあの人だってメダルは取ってないわけですから、全然バドミントン
で
は、ね、うん、
でも取ってないけど、それで知られてるってことはマイナーではないでしょ。だアーチェリーとかね、今回メダル取りましたけど、
アーチェリーだってこうほら山本先生とかね、うん、いるわけでしょ、あの先生で取っちゃったとかいうさ、 だからあの A みたいな普通の公立の先生が代表なのってそのぐらいマイナーなわけじゃないですか、
うん、
だから
そういう方がマイナーで、うん、あっちの方がバドミントンはマイナーじゃないと思うんですけどね。
あ、そう、
うん、
いやバドミントン、
あとカヌーだとかさ、うん、あと何レガッタとかあったっけ。
レガッタとかあると思うけど、いやいや違う、バドミントンはねそんなのよりものすごいマイナー競技だなって自分が思ったな、うん、不正がすごいじゃないですか。
不正、
不正っていうか、
だってこの間のあれ 4組失格になったってい
う。そうそうそう、日本がメダル取れたなんてほとんどそれじゃないですか。
あっちじゃボクシングの方が不正じゃん。
ボクシングはちょっとあれがすごいよね、あの
すごい不正だよ、あれが不正って言うんだよ。
あの銅メダル取ったね、44年ぶりに銅メダル取ったバンタム級に清水選手って出てたんですけど、
うんうんうん、
この人は2回戦でアゼルバイジャンの選手と戦ったんですけど、
はいはい、
向こうがねもうヘロヘロなんですよ、
はいはい、
でアマのボクシングってこうプロと全然違うんでポイントを取る競技なんですよね。でプロも一応ポイントを取るんですけど、それはあくまで判定のためであって、うん、プロはほら倒しゃいいわけですよ、なんぼ取られても、はいはいはいはい、最後 ね、だからラウンド数も長いじゃないですか、12とかやるわけじゃないですか、だからアマって3ラウンドだけなんで、なかなかそこでね、こうノックアウトってさ、ほら体型も体重も揃えてやるわけだから、はいはいはい、しかもヘッドギアつけてるわけですよ、安全のために。だからダメージでね、ノックアウトってないわけですよね、あんまりね、はいはい、でもそんな中で、ね、清水選手のその相手のアゼルバイジャンの選手もね、フラフラで座り込むんですよ。
あ、そう、それ何、クワーンってあのやられ、あのパンチが当たってクワーンってなってる状態で座り込む、
座り込むんですよ。で、これはもうダウンだろって解説の人も、いや、これは取らないとダメですよ、ダメですよとか言ってるのに審判はほら立てみたいな感じで終わりなのね、うんうん、でこれはひどいよみたいに言って判定になったら、なんか清水が負けてるわけですよ、うんうんうん、でなんだこりゃみたいな話で提訴入って、うん、でどうも調べたら、そのアゼルバイジャンがボクシング協会に、うん、そのアマボクシングの協会になんか7億円ぐらい
国家として払って
るの、国家としてその、まあ、強化資金みたいなのを入れてて、それでメダル2個は確約してるとかね、そういう話が出てきちゃって、うん、ボクシング協会としてはもう前代未聞の、アマボクシングのね、そのね、うん、オリンピックの協会としては前代未聞の不祥事ということで、速攻その審判が追放になって、
でもだってそれ審判だけが悪いわけじゃない
んだよ、いや、グルだと思うよ、でももうそうやるしかないんでしょ、で逆転で清水が勝ったっていうふうにひっくり返ったんですよね、うん、判定が。だからさ、もうまあマイナー競技
はね、他の人は何ないわけ、その審判だけがこう何、
まあ怪しいけど、とりあえず尻尾切り、
尻尾切り状態だけ。
いや、だからマイナー競技でようね、あるんですよ、そういうのは。もうだって本当にハンドボールとかでも有名でしょ、なんか中東の笛とか言ってさ、こうなんかどっかのさ、石油王かなんかがハンドボール協会なんの会長なんですよ、でスポンサーでもうドバドバ入れてるから、なんか日本が勝ちそうとかになっても絶対にこう向こうに有利なジャッジして勝たせる。
ああそう、
もう買収されちゃって、
うん、
しょうがないね、弱いから。お金がない協会なんかお金払ってくれる、やっぱスポンサーにね、どうしてもね、そんで、
う
ん、
そうなの、
やっぱり実力 でやるの難しい
から、スポーツマン精神にのっとってない、
いや、だからスポーツマンシップから外れてるんですけど、うん、結局オリンピックなんか金満主義なわけじゃないですか、今だって見てる明るいように、だってロサンゼルスオリンピックから放映権料ってものすごい上がってるんですよ、うんうん、アメリカが商売やって、うん、放映権こんな売れるんだみたいなんで、うん、高くみんなね見るじゃん、だって、
はいはいはい、
何十億人が見るわけですよ、うんうん、だからもうこれでさ、もうスポンサー料が跳ね上がっちゃって、うんうん、日本のテレビ局も今連合で買い付けに行くわけですけど、はいはい、どこもその CM 入るじゃないですか、うん、CM の広告料ではペイできないらしくて、もう赤字なのにやってるっていう、みんな仕方なく、だってオリンピック放映しなかったら怒られるでしょ今、
うんうん、
みんなからどうなってんだって、テレビ局なん仕事しろって言われちゃうじゃないですか、だからもうしょうがなくみたいな、
ね、あ、そうなの、
うん、
へ
え、だからもう釣り上がる一方なんですよ。
あ、そう、う
ん、だってしかも今ほらオリンピックなんて、インターネットでもね、こうグローバリゼーションでね、ネットでも中継されててさ、テレビでああいう煽りの放送やってさ、いろいろゲストにスマップ呼んだりなんだりしてさ、やらなかったらネットで見るわって、中継はネットでやってるんですから、負けちゃうわけですよ。だからもう必死なの。
それでも視聴率は取りたいわけ？
視聴率取らないとスポンサーからお金取れないじゃないですか、だって。だから大変なんですよ、すごい。テレビ局側は嫌がってると思いますよ、まあ、4年に一度だからしゃあないんでしょうけど、
うん、あんなこぞってやってるけれどね、嫌が、いやいや放送してんの、あれ、
いやいやというか放映権料もうちょい安くしてほしいなと思ってるんだけども、人気だから世界各地でも釣り上がる一方なんですよ。
あれダメなのかな、あの GPS じゃないけどさ、宇宙からこうやってさ中継しちゃうとかいうの、放映権がなくて、
え、どういうこと、スパイ衛星みたいなので撮るってこと？
そうそうそう、撮って、
そんなんダメに決まってんでしょ、しかもその軍事用のやつでさ、撮ってないことになってんのに、そんなんで使っちゃったらバレるじゃないですか、どこがスパイ衛星持ってるとかって。いやいやいや、で、いやいや、バドミントンは不正じゃないかもしんないけど、あれもマイナースポーツの象徴じゃないですか、だってさ、こうね、あの、よくわかんないけどさ、あの、なんか中国とか韓国のチームが、うん、どんどんどんどんなんか無気力試合かなんかで失格になっちゃったんでしょ、う
すごいよ。だってわざとサーブでネットに当てるんだもん、うん。
まあでもさ、うん、聞いた話によるとどっちも通過が決まってるんでしょ。その要は予選リーグの、うん、でもうここで勝った方が1位通過で負けた方が2位通過みたいなレベルだったから、うん、なんかそこで勝っちゃって1位通過するとその中国のなんていうの世界ランクの1位のチームと当たることになっちゃうから、なんか中国の選手もいるわけでしょ。でそうそうそう中国2チーム出てたりするんでしょ。韓国も2チーム出てたりするんでしょ。だからまずそれがおかしくない、なんで2チーム出てんだよみたいな。だって同じ国同士当たりたくないの当たり前じゃないですか、うんうんうんうん、だってメダルがね2個取れんのが1個になっちゃったりするわけでしょ、うんうん、だってベスト8で当たっちゃったらさメダル絡まないわけですから、はいはいはい、決勝で当たりたいわけでしょ、うんうん、中国同士とかさ、うんうん、だいたいなんで2チーム出てんだよって話なんですよ自分に言わせりゃ。だからそれこそがこうマイナー競技である証ですよ。こう、
ああそうい
ろいろいっぱい参加できるようにしちゃってるみたいなね、うん、でもう持ってると中国が強すぎるから、うん、中国と最初から当たったら不利なわけじゃないですか、うん、だからサッカーみたいにこう、うん、実力差がすごいあるからねリーグ戦にしますって、うん、そしたら何試合かできて露出がこう回数が多いわけじゃないですか、うんはいはいはい、だからこうほらなんていうのこう多少なりともねこう弱い人も3回戦えますよみたいなさ、うん、そのためにリーグ戦にしてんでしょあんなの。だって最初からトーナメントにしたらこんな問題起こんないわけじゃないですか、はいはいはいはい、2チーム参加させたり、うん、リーグにしたりするからこういうこと起こってんじゃないですか。だからそれってなんでそういう風になるのって言ったら競技のその参加国が偏ってるとかさ、うん、やっぱり弱小っていうかマイナースポーツだからそういうことなんじゃないの。
そういうもんなのかね
だと思いますよ。でもうお互い負けたいわけじゃん1位通過したくないから、
はいはいはいはい、
これで相手の方にさプッて打ったら相手がさレシーブできないフリーをする可能性あるわけじゃないですか、うん、たらもう自分がサーブミスるしかないですよ、ね、だってどっちも負けたいんだよ、うん、いかにうまく負けるかみたいな試合なんで、だからそんな試合が行われちゃうこと自体がおかしいでしょ
はい、はい、
だからトーナメントにすりゃそんなの問題ないわけだし、
なんでトーナメントだったわけでしょ。
トーナメントじゃないじゃんリーグ戦をやるからそういう1位通過、ね、2位通過の問題が出るし、
あ決勝がトーナメントだけどね。
そうでリーグ戦をやりたいんだったらね、うん、そのほら弱いとこにも何試合かやらせてあげたいって言うんであれば、うん、決勝トーナメントはくじ引きにすりゃいいんですよ。
くじ引き、またくじ引きって
またくじ引きでどこの枠に入れるかを決めればいいじゃんって。もうだからそういう、ね、工作できないようにすればいいじゃないですか、はいはいはい、もしくはそのより強いチームからこう、うん、ここここってこう、うん、何あの入る枠を選べるとかさ、うん、そういうふうにすりゃいいじゃないですか。いくらでもできんのにそういうことに頭使わないでただただそういうさことをやるから問題になるわけでしょ、うん、だってそりゃそうだよメダル欲しいもんみんなだって、うん、だってなでしこジャパンだってさなんか問題になってましたよネットで。
あなんであ
のなでしこジャパン2位通過したいっていうさ、なんで2位通過するかっていうとなんか移動しなくて済むんだよ ね、 でサッカーってやっぱ過酷なね、うん、2日おきっていうね、はいはいはい、ありえないスケジューリングなわけじゃないですか、うん、通常でいうとね48時間は試合の間隔かけろっていうのは一応最低限らしいんですよ、
うん、あ、そうなんだ。
だからそれでやってるんですよね日程的に。だから正直ねそのまあ男子も女子もね惜しいとこまで行って残念でしたけど、うん、やっぱりねあの過酷日程っていうのがまず嫌われてる、
うん、あそう、うん、そうでも私同じ競技場で何試合もするのかと思ったら、うん、いろんなとこでやってんですねサッカー。
いやそりゃそうですよ、うんいやだから女子がね最後準決勝と決勝やってたウェンブリースタジアムっていうのはもうイギリスのこうサッカーの聖地って言われてるところで、イギリスもプレミアリーグってあるでしょいろんなこうあのプロのマンチェスターユナイテッドとかあるけど、ああいうチームのどこもそこは本拠地にしてないっていう、まあ日本でいう国立みたいなもんです
よね。
昔ヴェルディが国立を本拠地にしたりするとダメって言われたのと一緒で、うん、やっぱりこう なんて言うんだろうね、もうあそこはその昔ワールドカップがイギリスで行われた時にイングランドが優勝してるという、はい、そこで優勝決めたって、もうあのイギリス人にとってはサッカーの聖地ってやってるところなんで、だからねなんかそういう意味ではねすごい とこで試合したわけですよね、うんうん、みんなね。
だ移動がないようにソニー2通貨を選んだっていうのがあの
言われてどうなんだっていうね。だって、確か日本ってカナダに勝ったかなんかでスウェーデンかなんかと引き分けて、うん、最後南アフリカなんですね。南アフリカって世界ランクで言うと もうものすごい下なんですよ。で南アフリカはその世界チャンピオンの日本と最後に引き分けられてね、我々は胸を張って国に帰るみたいに向こうの監督言ってんのに、うん、ノリオが出てきてさ、いやもう引き分け指示の作戦ですみたいに言ったら、うん、かわいそうじゃないですかっていう意見があったわけですよ。そうだね。だからでみんなこっちはね日本から全力で応援してんのに、うん、こんなんありなんかって言うんだけど、まあでもちょっとこれはバドミントンの例とはね自分違うと思うんだよね、うん、違うと思いますよ。だってバドミントンの場合はほら負けをお互いが狙ったわけでしょうね、うん、日本の場合は引き分けを狙ったわけで、
うん、引き分けを狙ったというよりも、うん、無理してゴールを狙う必要はないっていう感じでしょ。だ引き分けではなくない、
まあ、だからね主力も温存するために人数だいぶ変えてるわけじゃないですか、メンバーを。だからそういうのも含めての作戦で、うん、いやだからあの監督が言ったのは多分ほら選手がね、うん、なんであんな手いたらくの試合でみたいなね主力出せみたいに思う人いるわけですよ、うん、さっき言ったね強行日程だっていうの分かんない人もいるわけですよ、はいはい、サッカーやんない人からしたら、
う
ん、はっきり言ってねそのねあれなんですよ、こう48時間で試合っていうのはありえないんで、うん、なんて言うんだろう、こうほらクラブに所属してる強いクラブに所属してる人とかは、うん、あのクラブが出したがんないんですよオリンピックなんか、
はいはい、
ワールドカップみたいに、ね、国際 A マッチっていうのは国の威信がかかるんで、うん、あの代表に強制招集できるわけですよ、うん、来いとたら言われたらクラブも出さないといけないね、うん、ワールドカップに出てほしくないからみたいにこう契約で縛ったらできないルールになってる
んですよ。
なってるんですよ。ただオリンピックは A マッチじゃないんですよね、アンダー23だから、ね、だからオリンピックなんかの前出ちゃダメだって言えるんですよ。
あそう、
うん、だからやっぱりすごいいいクラブにいる選手とかはやっぱりすごい実力がある選手なんかね、
うん、
なんでじゃあ俺他行くわとか言われると嫌だから出てもいいよとかってクラブが言うこともあるんですけど、うん、そうじゃないとこはお前が行ってどうすんだみたいに言われて出してもらえないんで、やっぱり選手集めにくいとかっていうのはありますよ ね、 オーバーエイジとかあるんだけど、
はいはい、
それがあってもやっぱり嫌がりますよね。
うん、
実際だから今回の男子の五輪代表なんかやっぱセレッソ大阪の中核の選手が結構いるんで、もうセレッソ大阪が五輪やってる間も J リーグがあるわけじゃないですか。だから中核抜かれた状態で戦ってボコボコなわけですよ。
そう、
うん、だそういうのはあるんだけど、うん、まあ国のためにね、
うんうん、
あの日本代表として行ってるんでもうしょうがないってサポーター諦めるしかないんですけど、それはそれで名誉なことなんでね、うん、だからやっぱりちょっとねそういうのを考えた時にまあね引き分けを狙ったというよりもその選手力を休ませるっていうのもあるし、うん、2位通過でも問題はなかったわけなんでね、うん、まあ、そういう戦い方をしたっていうことで、うんうん、まあ、そこはねでもいいと思うんですよね、スポーツマンシップっていうよりはね、うん、いいだってやっぱり
いやバドミントンはダメだよ。しかも、うん、明らかにね審判に一回言われて、うん、あなた方はねこのまま気力のない戦いをしますと、うん、本当に失格になりますよって。じゃあ失格にならない。
なんかオリンピック憲章かなんかに書いたんでしょ、無気力常にこうなんか勝利目指せみたいなさ、
うんうん、そうそう、それで注意を受けてるんですよ、
はいはいはいはい、
そういう警告をされてて、
はいはいはいはい、
その後もまたサーブをネットにつけたりとか空振
り、あれは何だったんだろうね、それそんなのルール上は問題ないと思って鷹をくくってたのかね。
どうなんだ、
まあ、それでしかもねこう4組トーナメントでいうとだから8チームが出る準々決勝からのその8人トーナメントの半分がいなくなっちゃったわけですから、あれちょっと問題ですよね、うん、まあねでもなんかこう審判不正だとかね、うん、なんかいろいろ出てきますね本当。オリンピックはねいろいろ
いろいろなね国がもう必死になってるからね、
はいはいはいはい、まあまああとどうですかこう陸上とかどうです、ボルトの世界新での三冠達成みたいな、
すごいですよね、
100、200、400リレーと、
うん、世界陸上でボルト あのフライングしたじゃないですか。
スタートでね、失敗してね、失格になっちゃったね。
だからね、どうかなと思ったけれどもね、まあまあまあまあ、あのやってくれましたよ。
っていうかさ、無理にスタート頑張んなくてもさ、後から十分抜き返すだけの加速力があるよね。
うん、
いやだってさ、もう頂点のなんて言うんだろう、連中が揃ってる中であんだけ余裕ってすごくないだって。
そうね、
もうだってパフォーマンスしてるでしょ、こんな眉いじってビーンとかやってさ、うん、もうものすごい余裕じゃんだって。
ね、うん、でもあのリレーとか朝原、うんがいなくなっちゃって、
はいはいはい、
あの日本もどうかなと思ったけれどもね、
うん、
あの 4×100、
まあ、400m リレーですよね、うん、
とか決勝に残れたからね、大したもんだと思いますよ。
惜しかったんだけどね、4位ですよね、日本確か、ね、5
位だよ、5位、
5位か、うん、5位でしたっけ。あ、日本だから5位ですか。
そう、6位だったんだけどカナダかなんかが失格になって5位だったんです
よ ね、 ううすね、うん、惜しかったですね、うん、そういう意味じゃね、うん、
まあ、でもね、私競泳がすごかったと思って、みんな頑張ってくれたと思って、
今回ねすごかったですね、
今回すごかった、うんうん、北島康介がね個人ではメダル取れなかったけれども、
はいはいはい、
うん、でもなんか他の人たちがもうガンガン、
でも松田とかさ、やっぱりこう、もうあの人も3回目ぐらいじゃなかった確か出るのね、
俺。え、そうなの、
うん、だからもう次の世代がだいぶ育ってきてね、北島はもう4回目ぐらいでしょ、これ俺
3連覇って言ってたから、あ、でもそうか、
そ、最初はダメだった
んだから、
だから、まあそういう意味ではね、うん、なんですかね、水泳って俺見てて思うんだけど、すごい違和感のあるスポーツでさ、黒人は泳げないのって聞きたいわけですよ。
まあね、
なんか差別あるよね、あれ明らかに。
そう、
黒人になって一人も出てこなくないですか。
そうね、あんまり出てこないね。
あれはだからお前らと同じクロンボどもと同じプールに入りたくねえよってことじゃない
ですか、
ね、
そんなことないでしょう。
じゃあなんで黒人出てこないのって思うんだけど、気になるんですけど、俺すごい泳いだら速そうじゃないですか。
速いかな。昔なんかいたよね、やっとの思い出出てきたんだけれども、クロールになってないさ、自由形でさ、
うんうん、
もう最後ゴールして拍手喝采になったっていう人。
知らないけど、え、そんなのいるの。
いた、うん、
あ、
だ設備が整ってないんじゃない
かな。いや、なんかでも変じゃない、陸上あんだけ黒人がいっぱい出てんのにさ、うんうん、水泳って一人もいないような気してさ。
そう、
ないよね、でも。
そうかね、
うん、
探してない、決勝とかに出てこないから分かんないだけでいるんじゃないの。
あ、本当、
うん、
いやでもなんか全然見ないなと思って。いや、
まあ、数は少ないと思いますよ。だからまあ体型的なあのあれもあるのかもしれないけどね。
いや本当ですか、なんか差別の匂いを感じますけどね。
で
チラッと思いまして、いやいや知らないよ、何にも自分は根拠なく言ってるだけだからね、うんうん、でもなんかあるじゃないですか、フィギュアスケートとかも黒人はやらないみたいな。
最近出てきましたよ。
だからそれだって最近ようやくでしょ、だからいろいろ理由があるわけですよ、う
ん、テニスもあのヴィーナス兄弟が
はいはいはい、
出てきて、あの結構ね、
あ、テニスも黒人ってあんまいなかった、
いなかったんですよ、うん、
まあ、なんかそうよね、やっぱテニスとかさ貴族のスポーツって感じするもんね。そうだ、あ
の
ね、
お気軽なスポーツじゃなかったのは敷居が高かった
。それ言ったらフェンシングとかもっと出てこないよね。
そうだ、
しばらくであんなのね、だって貴族のスポーツでしょ、フェンシングなんて。そうね、まあ、まあだから水泳はね、日本すごい過去最大ぐらいメダル取ってるんですけど、うん、うん、まあ、やっぱりノーマークだった鈴木さとみじゃないですか。
そうね、
あの人でもアニオタなんですよね。
あ、そうなの、音楽町であの福岡出身ですからね。そうな
んですよ、アニオタらしいんですよ。
うーん、
なんかね、こうメダル頑張ってねみたいに恩師が電話したら、うん、んあのメダルとかより私声優になりたいんですって言ったらしいから、
うーん、
無欲なとこが逆にね。
いやいや、でもね、すごく真面目で、
そうそうそうそう、
頑張り屋さんなん
で。練習はすごい真面目だったっつって、うん、でもなんか基本引きこもりらしいですよ。インドア派でアニメとかゲーム大好きで、宿舎あるじゃない、選手村、はいはいはい、
うん、
あそこにも戦国バサラ持ってって、うん、長宗我部元親が大好きらしくって、そのキャラクターでひたすらプレイしてストレスを発散する。
へえ、そんな時間あるんだ。練習以外も食べて寝るぐらいしかないのかな。
いやだから声優になりたいらしいですよ。
うーん、
だからね、結構顔かわいいじゃないですか。
そうですかね、うん、
ちょっと一説にはこう夏目雅子にも似てるという、
ね、まあまあまあそうかもしれないですね、見方によると、
うん、いやだからねどうすんのかなと思って、ね、今回こんなになっちゃったから、うん、次も期待されるわけですけど、
そうですね、
進路声優になりたいとか言われたらね、ついにメダリスト声優登場かみたいな、ね、
いやいやでもさ、いいんじゃない、田中なんとかもさ、自由形かなんかの競泳選手も
うん、
タレントになりたいっていう芸能人になりたいっつって、うん、なった人もいるんだから、
うん、
その鈴木さとみも声優になりたいで、
うん、
なれていいんじゃないですかね、
まあね、なれる可能性もありますけれども、うん、どうなんですかね、うん、いやいやいやだからねすごい話題盛りだくさんですよ、そういう意味ではね、まあ、あとねやっぱりねこう日本のさっきのリレーの話に戻るけど、うん、あなたが急に水泳を振るからね、
そう急にじゃない、いろんな話するっていう話だったじゃ
ないですか、こうバトンの私が強いわけじゃないですか日本って、
そうですよ、
ああいうのってやっぱ向き不向きが絶対民族であると思うんですよね、
あそうかね、
うん、いやいや日本人
はね、いやいやでも違う、あれは練習したかしないかですよ、 それにどれだけ練習を時間をかけたか、早く走ることに対しての時間をかける人はたくさんいるけれども、
うん、
その要はさ自分の早く走る練習じゃないわけじゃないですか、うん、バトンっていうのは、
うん、いやだからに日本のねアンダートスっつってね、うん、下から渡すわけですよ、
うん、
普通は手を返しといて上に乗せてもらうって方が確実なんですけど、うん、下から出した手をそのまんま受け取って走ると、うん、要はロスが全くないんですよね、前向いて振ってる手のまんま受け取れるって、
うん、
ならものすごいいいんですけれども、あれって他の国はちょっとやらないって言って、うん、いやでもねやっぱりねこうああいうねに日本人って なんて言うんだろう、こうほら学校のさ学生の時からさなんか組体操とかさ、
はい、
あるしさ、こうなんかマスゲーム的なの得意でしょ日本人って、こう
行
進の練習でさ手足をこう揃えていくとかさ、
うん、それはまあ昔社会主義の国の方が得意じゃないですか、
まあまあそうですよ、だから中国とかそういうの得意だと思うんですよ、うんうんうん、あとまあ北朝鮮とかね、ああいうの得意なんですけど、日本人も民族的に得意ですよ、こうみんなと同じことやるみたいな、
あそう、
もう小学生の頃からね夏休みのこうラジオ体操あたりから刷り込まれてるんですよ、
うんうん、
欧米人ってね苦手だと思うんですよ絶対に、そういうのってなんかねお国柄があるんですよ、
う
ん、要はそのこう個性を重視するか、
うん、
団体を重んじるかみたいなのがあって、うん、だシンクロとかが日本強いのもそういうとこあると
思うんですよ、今回シンクロメダルなしですよずっと、
まあ、だって他が強くなったから ね、まあ、ねだって中国のコーチ、うん、日本の元コーチですからね、
はいはいはい、はいうん、それはだって去年の北京オリンピックだってそうだ、
そうそうそう、
からも
あれは何なの、日本がさ金メダル取れてるから行ったわけ、そういうわけじゃない
でしょ、そうでしょ、ご招待されたわけですよ、
いやそうだけどさ、あれはお金で裏切ったんじゃないの、日本がこんなに弱くなっちゃってるのにどういうことみたいなさ、
うーん、
まあ、次の指導者がやるからってことなのかもしれないけどさ、ね、すごいねやっぱりああいうの見ると、いやだからねあるってお国柄が絶対に、
あそう、
うん、並べとか言っても並べない国の人っています、絶対に、それはもう白人とか黒人の方が、
はいはいはい、
なんでみたいなさ、
うん、
なんでみんな同じことしてんのみたいなさ、あるって絶対に、
まあまあそうでしょうね、
うん、
日本人濃厚民族なんかはあれですよ、だからみんながそう助け合わないと
生
きていけないわけですよね、でも狩猟民族とかは、
はいはい、
自分が取ってくれば誰かが取ってくれば大丈夫なわけ、
そうそうそうそう、うん、だからなんかね突出した人は出てくるのかもしれないけどね、うん、集団行動じゃないっていうね、
うん、
一気がけみたいな一人で行っちゃうみたいな、
うん、まあもちろん狩猟だってね団体で取る場合もあるから、うん、協力はすることはするんでしょうけれどもね、うん、
まあ、あとね今回個人的には格闘技がね絶好調でねすごい嬉しいですね、
だって柔道全然ダメだ、
あ柔道はダメだって話は前回したじゃないですか、うん、もう
だから格闘技全般か、
野獣松本だけですよ、
うん、
柔道はねもうね残念ながらねスター選手がいないですよ今回、
あそう、
毎回いるわけじゃないですか、ね、そのまあまあ俵とかね嫌いだけど、うん、やっぱりああいうさもうこいつだみたいな、うん、石井とかも俺ね言動がだってまず面白かったじゃないですか、
うん、
あんまり余計なこと言うと 篠原監督に怒鳴られるんでとかさ、
うん、
もうあのくらいふざけたやつの方が自信の表れじゃないですか、うん、ああいうパフォーマンスって、はいはいはい、うん、だやっぱりさ、なんかもうみんな優等生みたいな発言してるけど緊張ガチガチでさ、日の丸背負って戦えんのかなみたいなさ、
うん、
日本ってだってもう金メダル義務付けられてるんですよ、本当にすごいらしいですからね、金メダル以外は全てもう
1
回戦負けと一緒っていう認識なんですよ、日本柔道界は。
へえ、
だからねすごいみんなプレッシャーだと思いますよ、うん、でもやっぱそのプレッシャーの中でね、古賀稔彦とかね、うん、吉田秀彦とかね、うん、いたわけじゃないですか、はい、野村とかね3連覇したね、なんかそういうスターが今回いなくて、うん、まあ、井上康生だってスターですよ自分に言わせたら ね、
はいはいはい、
ね、なんかそういうのがいなくて誰こいつみたいなさ、うん、のが残念ながら多くて、
うん、
なんかあれって選考方法がだいぶ手こずったのが問題らしいですね今回はね。
どう手こずったわけ？
要するに世界ランク制っていうのに今なってるんですよ、うん、で世界ランキングっていうのの上位に入ってる人はシードで出れるわけですよ、ね、
はいはいはいはい、
オリンピックを1回戦を戦わなくていいんですよ、うん、はい、だからシードにするためにいろいろ国際試合にこう出なくちゃいけないっていうのもあって、そうなるとこう同じ選手を出さないといけないっていう、要はこいつとこいつどっちを出そうかなみたいなのあるんですけど、それを2人でこう交互にやってたらランクが上がんないでしょっていうことだから、もうある程度こっちの人にあの代表を決めてまあやらないといけないっていう部分もあったりとかね、あと代表決めんの自体が今回すごい遅かったらしいんですよね、その五輪代表決めるのが5月のなんか末ぐらいに決まってんですよね、ってことは2ヶ月しか準備期間がなかったわけで、ね、そのこう合宿とかのあり方にちょっとね疑問があるみたいな意見も出てるらしいんで内部からね、だからどうなんですか、もっと早めに決めといて、うん、
調整に入る
ってね、オリンピックのための対策を取っていくみたいなね、のをやった方がいいんじゃないかなと思いますけどね、今回の反省を生かして ね、でまあまあ柔道はそんな感じだったわけですけど、うんうん、でもほらレスリングとかね、
うん、
今回ボクシングもすごいっていうことね、まあすごいの村田なんですけどね、
うん、村田
村田金メダル取りましたよ、はいはい、まあ清水くんもすごいですよ、あのバンタム級で44年ぶり、うん、村田48年ぶりの金メダルで、しかもミドル級で取ったっていうのが大きくて、いややっぱねすごい、やっぱ重い階級で勝つ日本人ってすごい、このメダルの価値っていうのはものすごいあって、やっぱり格闘技やってない人はどれでも一緒って思うかもしれないけど、やっぱりあくまで重い階級なんですよ僕なんかからしたらね。
あ、そう、
うん、日本人でだっていないんですよ、まずその体格180後半ぐらいの身長がないといけないっていう、その体格がまずいないでしょっていうこと、外国人がいっぱいいても
後半
ミドル級ってヘビー級、要は重いウェイトなわけですから、でその体格があって才能がさらにあって、で強かったとしても国内にあんま相手がいなくて強いだけかもしれないわけですよ。で彼なんか世界選手権もね勝ってるっていうことで、世界ランク2位なわけですよね、今回のオリンピックに臨むにあたって。だからもう金メダル取りますよみたいなすごい自信を持って出てたけど、はいはい、やっぱりこういう人が出てくるっていうのがね、すごい、やっぱりボクシングもやっぱプロの方がね、メジャーなんで、でプロでさえ今結構ほら集客でスター選手がいないと苦労して、カメなんちゃらとかがでかい顔してるわけですけど、でもやっぱり結局ああいうのでこういうのオリンピックでね彼が勝ったりすると、アマチュアボクシングなんかもね見直されて、プロよりほら危険が少ないじゃないですか、さっき言ったその技術を見せ合うってね、こう上半身のこう動きの技術を見せっこするってパンチのテクニックね、だからそういう意味ではねこうもっと日本人向けな気もするんでね、倒す倒さないよりはね、
なるほどね、
もっと競技人口増えてもいいんじゃないかなと思って、そういう意味ではものすごい意義のある価値のあるメダルだったよね。
浜口京子のレスリング惜しかったですね。
あ、浜口京子も勝って欲しかった、やっぱりね、あのあれ彼女も重い階級なんですよ、はいはい、72キロ級っていうことで、やっぱり重い階級はね外人選手が強いんですよね。で、ましてやね、なかなか彼女も銅メダルとかでしょ、ずっとね、で今回こそはっていうのあったんだけどね、惜しくも初戦敗退ということでね、はい、 やっぱりね、いやいや、吉田沙保里とかすごいよ、明らかに、ね。
吉田沙保里もすごいですよ、
ね。3連覇とかね。はいはい、まあ、伊調もそうですよ。うん、だけど、あの辺は軽いんですよね、うん。軽い階級はね、やっぱり日本人有利なんですよね、やっぱり。うん、だって体格的に日本人の標準がそのくらいだ
った。伊調さんはそんなに軽くなくない？
伊調は62キロ級かな、うん。まあでもね、やっぱりね、そういう意味ではね、まあ、吉田沙保里もすごいよ。でもまあ強いわけじゃないですか、もう、うん、敵なしなわけですよ、
はいはいはい、ね、
目からビーム出る人に勝ってますかって話なんですよ。
本当に出るわけじゃないじゃないですか。
アルソックの CM にこうビーム出てるでしょ、もう、うん、あれに勝てるわけがないっていうね。いや、勝ち慣れしてますよね、うん、やっぱり見てたけど全然安定感が違う。
あ、そう、
まあ、そういう意味ではね、こうほら3人金メダル取ってでしょ、女子レスリングでね、
うん、
小原さん、
小原さん
取って、伊調が取って、うん、吉田が取ってでね、だから浜口京子も来てほしかったなと、うん、個人的にすごい応援してたんですけどね。うん、もうアニマル浜口が、あの、恥を忍んで毎回応援してるのがすごい良くてさ、うん。
あの、お母さんとね、アニマル浜口が喧嘩するところなんかこ
う。テレビでね、だってしかも衛星中継で喧嘩ですからね。夫婦喧嘩をね。いや、あれは仲いいんですよ、二人でね。だってなんだかんだで応援に来てるわけですから、はいはい、お母さん見てらんないとかね、そろそろね、うん、女の子なんだからいい人を見つけてもらわないととかって、あんた何言ってんのとかって、ね、喧嘩になってまして、ね、リオ、リオ、リオとか言って、
うん、そう
悔しいとか言って。
あんたの持ち物じゃないのよ、今日は。
あれはでもね、すごいいいファミリーだなと思ってね。まあね、あのね、アニマル浜口、息子もいるんですけどね、ちょっとね、うん、あんま才能ないんですよね、そっちはね、申し訳ないけどね。で、一番多分、本当はね、女の子がやるスポーツじゃないんでしょうけど、うん、ちょうどその、なんて、アテネから、正式種目になってみたいなのがあって、はいはい、うん、まあね、やっぱそのお父さんの期待が、娘に行っちゃったみたいなとこあんのかなって気がするんですよね。娘に行っちゃったんだよね。な、弟と兄貴いんのかな、なんかね。
あ、そう。
うん、男の子いたはずで、今日。
そうだよね、いた。
だからやっぱそういう意味ではすごい高校娘なわけで、うん、あんまやりたくないのに やってたとこもあるんじゃないかなと思ってね、いろいろこうエピソードを見てるとね、うん、だから勝たせてあげたかったなと思うんですけど ね、やっぱりこれはね、勝負は、うん、実力の世界ですからね、しょうがないですけども、はい。まあまあまあ、でもね、日本どうなんですか、メダル結構取ったんじゃないですか、今回は、ね、
そこそこ
いいオリンピックだったと思いましたよ、うん、結構そのね、さっき言ったようにマイナーマイナーと言いつつも、そういう競技もこう注目浴びてね、うん、やっぱりこうカーリングみたいね、陶器で言うとね、
はいはいはい、
こう何それってとこからね、いろいろね、ワイドショーがルール解説したりするわけですから、そういう意味ではね、こうスポーツ振興というのにはなるのかなとね、うんうん、思いました。はい、
なんかね、もう自分もスポーツしたくなりましたよ、見てて体を動かしたくなりました。
はいはい、
まあ、ただ暑いからね、今ね。
そうなんですよね、うん、はい、まあね、最後男子マラソンでまあ締まっていくわけですけどね、
はいはい、
はい、まあ、最後までちょっとね、日本人の活躍を期待して、ね、
はいはい、
この辺で終わっていこうかなと思います。はい、今宵はここまで、さらば。